意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。突然ですが、生きさんは自己肯定感の意味っていうのをどのように捉えてますか？
自己肯定感は、
はい、
今の自分を、
うんうん、
自分がそのまま認められているみたいな感覚ですかね。
誰が認めてるんですかね。自分で自分を認める感じですかね。
そうですね。
そうなると、じゃあ人はあんま関係ない感じ。
人か。
じゃあ、イキさんは自己肯定感高いと思います？自分で。
そうですね。以前よりは高くなったなと思います。
それはなんで以前よりは高くなったんですかね？
なんか、以前は結構自分を否定してたような気がするんですね。自分で。それが緩んできた感じですかね。
否定しなくなった 感じ、
はい、
自分で。
そうです。
それはいいんだぞって感じです。もういいんだぞに変えた感じなんですかね。なんで否定しなく、どうやって否定しなくなったんだろうと思って。
もう降参したって感じですかね。もうなんか否定してたけど、もう苦しいし、もうやめますっていう感じですね。
自分で諦めた感じ。
そうですね。
悪く言うとというか。
はいはい。いい意味で諦めた。
もうできないというか、そうじゃなくていい。
そうですね。このままで OK っていう。思い始めたというか、そういう風になってきたら自己肯定感が上がったように思います。
肯定感が高い方が楽というか、自己需要に似てるんかな。
そうですね。
ね、
そんな気がしますね。
確かにそうですね。自分を需要してる、できない自分とかを需要すると自己肯定感が高くなるみたいな。です。
はい、なんかそこがつながってる気がします。
私もそれこそ改めて自己肯定感っていうのを考えてみたんですよ。私もそう思ってるんですよね。そう思ってたというか、そう思ってる部分もあったんですけど、改めて考えてみた時に、自己肯定感ってやっぱちょっと言葉が難しいですよね。自己肯定っていうとやっぱ自己需要に似てるし、肯定、自分を肯定すればいいんでしょってどこかなんか思っちゃう。なので、できない自分もできる自分も全て丸ごとひっくるめて、自分でそれをよしとすれば自己肯定感が高いだろうなって思ってたんですけど、ちょっと改めて自己肯定感に似た概念みたいな、自己肯定感に似た言葉って何かなって思ったら、人の場合は自信とか自尊心とか自己愛みたいな、こう自分が自分に抱く肯定的な感情みたいな、いいところが、まあ自己肯定感に似てるかなって思って、逆に真逆の言葉って何だろうと思って、自己肯定感の反対は何かなって思ったら、それこそ自己否定だったり、自己破壊とか、劣等感とか、無価値感とか、無能感とか、自信喪失みたいなのとか、その意欲がない状態っていうのをこう似てるなっていう、その自己肯定感の真逆の言葉、否定的な言葉ですよね。
はいはい、
これを考えると、あ、逆の自己肯定感って見えてくるなっていうのがあったんですよね、私の中で。
うーん、
なので丸ごと受け入れるっていうのももちろんそうなんですけど、やっぱりこう自分には、まあ、価値があるってよくね言うと思うんですけど、まあ、存在、自分の存在に価値があるよっていう風にこう丸ごと受け止めるっていうのもそうなんですけど、プラスしてこう自分のそのまま素に没頭してしまわずに、
はい、
それよりもさらにもっと今よりももっと前向きになれるような、そういうふうな考えられる、まあ、ポジティブな、先にポジティブな気持ちでこう行くのが自己肯定感なんだなっていう、こうなんか明るい感じがしたんですね、自己肯定感、うん、またさらに明るいか、
うん、
今まではこう認めてるからいいんだけど、それよりももっとさらに明るい、こう、ポジティブな感じが自己肯定感なのかなっていうふうに思った時があって、
はい、
要するに人がこう、生きていく中で、前向きの気持ち、ポジティブな気持ちの、そういうのの全部ひっくるめて、そういう自己肯定感かなって思ったんですよね。なので、現状を、受け止めるっていうよりは、
はい、
こう、それよりももっと先を見ているようなのが自己肯定感なのかなっていうのを思ったんですよ。
自分を認めてるプラス、自分はできるみたいな感じですか？
ああ、そうですね。そうですね、そうですね。そうそうそうそうそう。うん、その、なんかこう、なんだろう、まあ、自信っていうよりも、まあもちろんできなくてもいいもあるので、自信だけじゃないのがあるんですけど、はい、本当にそういうなんか先も見越した感じになんか捉えられるかなって思ったんですね。で、それを、自己肯定感をよく高く、ね、それこそ子供にもって言うと思うんですけど、
はい、
今の、こうお話ししたのは大人の感じなんですね。大人の、自己肯定感を考えるとそういう感じなんですけど、はい、子供の自己肯定感をそれこそ育むためにはもともとは自己肯定感高いんですよね、子供って。生まれた時からずっと高いんですけど、でもそれがなぜかというか、まあ、周りの大人の言葉だったりで、低くなってっちゃうんですよね。で、低くなってったり、自分でやっぱりそうやって思い込んじゃったりとかして、大人になると、それこそ自己否定になっちゃったりとかっていう、こう、仕組みがあるので、なので、子供の自己肯定感を育むには、まあ、もともと高いんだっていうのを知ってるといいかなと思うんですよね。なので、そのままでいいよってよく子供に言うと思うんですけど、
はい、
なので、子供はそれでいいかなって思うんですよね。0歳、1歳、2歳。そのままでいいよって、でも、言ってあげられないですよね、大人。
うん、
あれやっちゃダメ、これやっちゃダメって言うじゃないですか。
あ、そうですね。
ですよね。
はい、
やっぱりそのちょっと禁止しているような言葉が自己肯定感を低くして自己否定につながっていくので、
うん、
まあしょうがないでしょうねとは思うんですけど、
ちょっと声かけを考えた方がいいですよね。
そうですね、本当に声かけだけですよね。よく褒めるってね、言うと思うんですけど、
はい、
すごいねとか、
うんうん。
そういうやっぱり周りの人のそういう親の言葉だったり、先生の言葉だったり、友達だったりね、の言葉で、あ、そっか、これやるとすごいんだとか、これやるとなんか、まあ嬉しいですよね。褒められたり、認められたりすると。
そうですね。でもやっぱり、なんて言うんですかね、怒るじゃないですけど、
ついつい
叱る、 これはやらないでねとかって言わなくちゃいけない場面って必ずありますよね。
ありますよね。
どうしたらいいんだろう。
そうですよね。やらないでね。そうですね。どうしてそれをやめさせたいかなっていうのが根本なんですよね、本当は。どうして親は子供のその行動を止めさせたいのかっていうのを親が考えるとわかるかなって思う。わかるかなっていうか、例えば何かあります？子供これやめなさいとか。
そうですね。例えば、机をどんどん叩くのはやめてとか。
それがまあ家だとして、家にいる時で、例えば叩いてたとしたら、なんで止めたいです？
うるさいから。
うるさい、他にはうるさい。うるさくて迷惑なのは。
あ、まあでも家の中だと自分ですかね、自分。
他には誰も迷惑ではない。
他には、隣の部屋の人とかですかね。
もしね、それこそ、もっと大きい音とかね。
はい。
それだと、私だったら、私は人に迷惑をかけちゃいけないって思ってるんだってことなんですね。だからその子は人に迷惑をかけたくて机を叩いているわけではないじゃないですか。でもこっちから見てると人に迷惑をかけるために叩いてるよねって思いがちなんですよね。なんで叩いてるのっていう。なので叩くのやめなさいとかって言葉が出ると思うんですけど、
はい、
どうして机を叩いてるのっていうのが最初の言葉ですよね。なぜそれをしているのかっていうのを子供に聞いてあげるっていうのがなかなかやっぱりできないなって思うんですけど、何か理由があって叩いてるのかもしれないし、それがこうなんだろう、最初の言葉がけで大切だなって思うんですよね。
理由を聞く。
そうですね。理由を聞く。何か必ず理由があってやるので、子供って。それこそ、そのリズムだったりとか、何か、こう、面白い音がするから叩いてるっていうのか、わからないですけど、それを何もなく、やめなさいみたいな、机叩くのはやめてって、いきなり言われると、それはちょっと、なんだろうな。まあ、否定でしかないですよね。それが重なってくると、なんだろうな。ややこしくなるんですよね。
ややこし。
そう。子供にしてみると、やったことを否定されると、それを違うことをやっても否定されるのかな、が出てくる。来る子もいるんですよ。なので大人からすると、嫌がることばっかりやらないって思う大人っていうか親っていると思うんですけど、それって試してるんですよね、子供が。これやったら お母さん怒るとか、これやったら僕を否定するとか、そうやって人を試してるんですよ、人っていうか親を。
そうなんだ。
なので、否定をするって、第一発目に、その、うるさいからやめてとか、こう、命令的な言葉をかけると、ちょっとやっぱり、関係が、なんかなんだろうな、愛情が伝わらなくなっちゃうので、何かそういう風な目で子供を見てあげると、何か理由があって、やってるんだろうなっていうのが、分かってくるので、どうしてやってるのって聞かれるのと、やっぱり、机叩くのやめてって言われるのとでは、ね、子供にしてみたら、って
確かに、そうですね。突然拒否されちゃったっていう気持ちになりますね。
そうですよね。なので、より一層あれって思うと思うので、子供もね。
はい。
そうすると、やらなくなる子もいれば、何か、こう、アクションを何かし、自分からはやらなくなる、すぐ言われるので、 やらなくなる子か、どんどんやるか。やって確かめる。本当にそうですね。愛情確認の行為じゃないですけど、になってたりするので、なので、やっぱりそれが一番その自己否定、ね、真逆の言葉じゃないですけど、つながってたりする、もう本当そうですね、しますよね。自信もなくなっちゃうし、自分がやったことに対してすぐね、やめてって言われたら、怒られてるように感じるから、自信もなくなっちゃうし。
そうですね。はあ、でもね、そういうシーンはよく見ますよね。
ね、そうなんですよね。だからそれこそ、なんだろう、電車の中でその靴を脱がずに、それこそソファーの上に立って外を見たりとか、ね、してたら、それもう靴脱いでっていう、ね、ついつい靴脱いでってそこ立たないのとか。言いそうですけど、どうして立ったのですよね、最初の子供がけは、どうして立ったのって言ったら、見たかったっていうね、向こう側を見たかったとか、外見たかったからって言うと思うんですけど、あ、そっか、外見たかったんだ、じゃあ靴脱ごっかっていう、その後の靴脱ごっかでも、それならなんかね、納得もいくと思うんですけど、
そうですね、その方がなんかすんなり脱いでくれそうですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。子供もいきなり頭ごなしにというか、分からずに、ね、もう靴脱いでっていうなんか
すごい想像できましたよ
大人の中ではね、やっぱりワンステップもツーステップも頭の中にあるんですけど、もうそれがすっとんで、全部そこは乗る場所じゃないでしょっていうので言っちゃう、ね、言いがちですけど、子供にしてみたら、いや、ただ単に外見たかっただけなのに靴脱ぐんだみたいな、ここを脱いじゃいけないっていうの知らないんですけどっていう風なんですけど、そうなんですよ、親にしてみたら知ってるでしょっていう、電車の中でここの常識ですよねっていう、
それもあるんですかね大人の方に
ありますよね。もう大人は知ってるけど、いや、子供知らないこといっぱいあるからってやっぱ思うので、なんかそれをやっぱりね、知らずに子供って行動するので、本能でね、
そうですよね、好奇心のままにですよね。
そうなんですよ。なのでそういう言葉がけをすると、すんなり、ね、子供も入ってくるし、教えてあげるだけの、ね、ここは乗らない、ね、みんなが座るところだから乗らないからねって、まあ、外見たいよねっていう、そのまあ、とっさに弱いのかもしれないですね、大人は。とっさの子供の行動に。
だと思いますだと思います。あと今の電車の話だと、周りの人も絶対見てると思うから、早く靴脱がせないとっていう
そうですねちょっとでも早く脱いでって感じですよね、確かに。
でも子供にとってはそれは自己肯定感は下がっていきますね。
そうなんですよ、その言葉がけはね、どうしても下がってっちゃうんですよね。でもそういうふうにやっぱり言葉がけをされてきてるので、ってことは、なので自己肯定が低いんですよね、今の大人は。低い人の方がやっぱり多いと思うので、自分にダメ出しする人の方が多いですね。反省したり、ああこうじゃなかったとか、っていう人の方が断然多いので、なのでそうやってね、子供に声かけちゃうのはしょうがないんだなって思うんですけど、なのでより一層知ってもらえると、あ、そっかっていうね、自分も上げていけるし、っていうのもあります。
そうですね、そっか
言葉がけですね、やっぱりね。
そうですね、
周りの大人のね、
はいはい、すぐに頭ごなしに否定しないっていうことですね。
それはでもやっぱり自分にしてきてるので、頭ごなしに否定してきてるんですよね、自分のことを。それが当たり前にやってきてることなので、自分に、なので人にというか子供にもやっちゃうんですよね。
わ
あ。さっきの、イキさんみたいに、最初はそうやっていきなり自分を否定してたけど、あ、そうじゃないんだっていうのを多分気づかれて、やられてったら、 ね、楽になったというか、
うんうん、
最初はダメ出ししてたけど自分にでもそうじゃないんだっていう分かろうとしてあげると言葉がけが自分に対しても言葉がけが変わってきますもんね。
そうですね、確かにそうですね。
そうですよね。
あと周りの方に対しても、
うん、
なんか否定的な目にならなくなってきますかね。
本当そうですよね、うん、自分にかけてた言葉がけがやっぱり人に行くので、
うんうんうん、
そうなんですよ。
本当に不思議なもので
本当に不思議なものでまず自分なんですよね。
そうですね、うん、今回はお子さんの自己肯定感の育み方ということで、うん、まあ、まずはちょっと否定をしないで、
うん、
はい、お子さんの意見を聞いてあげるっていう、
うん、一回その行動は必ず理由があるって思うといいですよね、
うんうん、
子どもの行動には必ず理由があるっていうのを知ると聞こうと思うので、
うんうんうんうん、そうですね、うん、ありがとうございます、今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。今回はその必ず子どもの行動には理由があるっていうお話をテリオさんにしていただいたんですけど、それ以外でそのお子さんの自己肯定感を育むっていうお話がブログの中に書かれていますので、
はいはい、
ぜひ合わせて読んでいただきたいと思います、はい、そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。